はい、どうも皆さん、こんにちは。陣内ゼミ第11回でございます。まあですね。概要欄にある、まあ、フォームから質問を受け付けて、僕が質問に答えるという、まあ、そういうコーナーなんでございますけれども、またですね、質問いただいたんで、ちょっとね、期間、短かったんですけど、ありがたいことに質問くださって、ありがとうございます。で、皆さんね、どしどし質問ください。無記名で、結構ですのでね。でいて、まあ、まず、このコーナーは、宣伝させていただくと、有料マガジンね、ノートのね、マジで面白いんで、登録してくれると嬉しいですね。で、初月無料ですね。で、なんだろう、その、1日に登録するとその月は全部無料だし、で例えば30日に登録するとその月分が全部読めるんですよ。全部無料になる。で月が変わると何ていうの、その4月、例えば7月30日に登録して、その月のやつ全部読んだら、5月1日になると多分読めなくなるんで、僕もちょっと仕組みがちょっと分かってなくて。だけど、購読中でぜひですね、読み直したい人は、全然クリップしておいてくれていいんで、なんだろう、コピペしてくれてもいいし、保存してくれたらいいんで、まあ、そんな風に楽しんでいただけたらと思ってるので、とにかく、まあ、おすすめなんで、有料マガジンね、読んでくださったら嬉しいかなと、正直思ってますね。あともう一個が、まあ、グループコンサルとか、グループチュータリングっていうのも始めてるんで、まあね、陣内の脳みそを借りたいよという方はですね、陣内義塾の方にご相談くださればと思っております。まあ、そんなかな。はい。で、あと、まあ、映画会、今月もやるんで、4月26日ですかね。映画を語り合う会、ぜひですね、ご参加してくださったら嬉しいなと思います。じゃあですね、今日2つ質問いただいてるんで、ちょっと答えていきたいと思うんですけれども、最初の質問は、愛知県男性大谷さんという方ですね。はじめまして、大谷と言います。過去本名ですと。陣内さんに質問ができるというので思い切ってお便りさせていただきます。私の質問は、一神教とは神に頭を下げる。なぜならそれは人に頭を下げないためだ。と、橋爪大三郎先生がおっしゃっていて、陣内さんはこのことをどう解釈されますかというものです。キリスト教とは、一神教とは、神を信じている人はどういう世界を生きているのか。そんな疑問に対して、上記の言葉は私にとって、ああ、そうなのか、と視界が開けたような感覚の言葉だったのです。周囲の人に何を言われても自分の信じる生き様を貫く人の姿が浮かぶものだったのです。ああ、そうなのか、陣内さんなら人に頭を下げないをどのような言葉で語られるだろうか、そもそもこれを肯定するのだろうかという思いだけで、質問の意図をうまく説明できず、また不思議系な質問でしたら申し訳ないのですが、お便りをさせていただきました。全然ぶしつけじゃないですよ。少し私の自己紹介をさせてください。50代前半の男性、発達障害の男、お子さんの発達支援が仕事です。キリスト教徒ではなく、そもそも宗教そのものに関心なく生きてきて、周囲にも何かの信者の方はいません。理系の人間で科学信仰、神は存在しないという考えで生きてきたような人間です。日本に輸入された行動主義、プラグマティズムといえば想像してもらえるでしょうか。この考えは後に、なぜ世界は存在しないのかなどの放送を聞いて揺らぐことになりますと。50歳を目の前にした頃から、これまでに関心を持ってこなかったことを学ぼうと思い、歴史、哲学から一神教へと興味が湧き、陣内さんのポッドキャストに出会ったのです。一人ビブリオバトルフロー体験の頃から聞いています。かなり前ですね。だからね、上記の言葉の出典は以下の通りです。橋爪大三郎先生が Spotify で聞けるポッドキャスト番組、A スコープリベラルアーツで世界を見る目が変わる、シャープ23、神がいない社会は空気を読まないといけない。で、次のようなことをおっしゃっています。神を信じるとは神に頭を下げること。一神教とは神に頭を下げる。それはなぜか、人間に頭を下げないためだ。古代の社会は、奴隷が主人に頭を下げる。権力者に頭を下げる。本当に頭を下げるべきは 神だけで、そのことが人格的な独立、自尊心の根源となっている。 それに対して日本の社会は人に頭を下げたり空気を読まないといけないという、これがまあ、Spotify の中の橋爪大三郎さんの、言葉もね、文字起こししてくださっているという、こういう質問をいただいて、ああ、なんか結構、なんか答え、力量が自分にはあるんだろうかとかって思いながら、なんていうのかな、そうそうそう、この大谷さんが考えている深さが、なんていうのかな、僕で間に合うんだろうかみたいなことはあって、そうそうそうそう。で、でもまあ、できる限り、誠実にというか、まあ僕、に、の中の引き出しを開けながら、自分なりにこう考えるっていうことは、解説というのか、答えるっていうのもおこがましいんですけど、僕はこう思いますよということは言えるかなという感じなんですね。で、まず、まあ、いくつかあるんですけど、まずその橋爪大三郎さん、僕もすごく好きで、で確かこの人って師匠が小室直樹なんじゃなかったかな、そうそうそう。で小室直樹は戦後の第一識人、地の巨人の一人でキリスト教徒なんですよね。でその弟子筋に橋爪大三郎とか、あと宮台真司さんとかもその弟子筋で、で宮台さんもクリスチャンなんですよね。なんか実はあの系譜っていうのは割とこう日本における一つの、なんていうのかな、なんかこうキリスト教的思想の系譜なんじゃないかと思ってるんだけど、でその橋爪さんのその一神教っていうのは神に頭を下げる、それはなぜか人に頭を下げないためだという、この言葉、陣内さんどう思いますかってことなんですけど、僕はまあおおむね本当にその通りだなと思っていて、でそれは何だろうな、僕の生活実感からもそうだし、僕自身がクリスチャンとして二十何年生きてきた実感からもそうだし、あとはその観察ですよね、周りの信仰を持ってらっしゃる方の生き様とかから考えても、これはそうだなと思うかなという感じがしますね。でその、まあ、この神がいない社会では空気を読まないといけないっていうこの言葉がすごくよく表しているんだけど、でまたその人に頭を下げたり空気を読まないといけないっていうのが日本の社会だよと、放送の中で言ってると。でこれで僕思い出すのが、そのまさにその宮台真司さんがよく言うひらめきょろめってやつで、日本人の生き方っていうのは基本的にその価値を貫徹するという視点がほぼ皆無で、ひらめきょろめっていうのは何かというと、ひらめって上に目がついてるじゃないですか、上しか見ないじゃないですか。だからこれって上司がどう思うのか、上の組織のがどう思うのか、役員がどう思うのかっていう、そう要は上司のご機嫌取りってことですね。でこれってじゃあ一番上の人は上見てないのかっていうと、実は日本はすごい国で、一番上の人はさらに上のアメリカを見てます。だから宮台さんがよく言う、日本の、トップはアメリカのクソのついたケツでも舐めることでしか上に行けないっていう、これが自民党で、でどこを切っても自民党の顔をしてると、日本の社会っていうのは。でこういうひらめ社会であり、またキョロめ社会っていうのは何かというと、つまり横を見る、隣の人はどうしてるかな、あじゃあ自分こうしていいのかな、まあその赤信号みんなで渡れば怖くないじゃないけど、そのルールとか価値ってのがあって、それが自分の行動を内的に規定するのではなくて、周りの人の目ですよね、あるいは周りの人の行動を見て、みんながマスクしてますよ、マスクしましょう、みんながマスク外しましたよ、マスク外しましょう、これがキョロ目で、このひらめキョロ目ってのが日本人の生き方だよってことをよく宮台さんは言ってて、でそうではない生き方、つまりその内的な軸を持ってて、そしてその価値を貫徹するっていう生き方をするね、上がどう言おうが周りがどうであろうが、自分はこういう軸を持ってて、だからこう生きられるんだっていう強さを持つ人っていうのは、僕はやっぱりこう一神教にそのルーツがあると いうところで割と橋爪さんに、同意するかなって感じですよね。でまあその厳密な話っていうかちょ細かい話をすると、じゃあそのキリスト教徒ならば必ずこういう生き方をできるかっていうと全然そんなことないと思うんですよ。そのひらめきょろめの牧師やキリスト教徒って結構いますからね、教団がどう考えるのかとか他のクリスチャンがどう考えるのかっていうのをキョロメヒラメで見て自分の価値っていうのはあまり主張しない、この教会ではこういうことは言わない方がいいなとか、みんな他のクリスチャンがこうしてるからこうしよう、他のクリスチャンがこうしてないからこうしない、でこれっても完全に日本教キリスト派ってまさにその山本七平が言ったんだけど、そういう生き方でこれはもう全然キリスト教ではないと僕は思ってるんだけど、でそういう人もいるし、逆に言えばキリスト教の外にも価値を貫徹する生き方をしてる人は立派な人はいっぱいいるからね。だからなんていうの、必ずしもそのキリスト教徒とそうじゃない人の間に線が引かれているわけじゃないんだけど、だけどこのなんていうかな、その人に頭を下げない生き方っていうのと一神教っていうのが関係あるっていうのは多分僕はあると思うんだよね。でそのキリスト教の外でじゃあ価値を貫徹する生き方を持ってる人って多分自分の中にいわゆるこうキリスト教的な神に相当するものがある人なんだと思うんです。でそれを多分人は超越性と呼ぶんだと思うんですけど、この世界いわゆる死眼と彼岸っていうのがあって、この世界とこの世界の向こう側があって、この世界の向こう側に何かこう北極星みたいなものを持ってるってことが一神教的な生き方だと僕は思うんですよね。でそれができる人っていうのはキリスト教徒でなくてもやっぱり一神教的な生き方をするし、それができない人はキリスト教徒であってもやっぱりひらめきょろめの生き方になっていくなっていうのが僕の観察です。で僕はこの話をその読ませてこの質問いただいて最初に思い出したのが、ね、去年のね、大谷さんは見てらっしゃるかどうかわからないですけど、ビデオニュースで、僕課金して見てるんですけど、月額550円かな。で、神保哲夫さんと宮台真司さん主催してるね。で、それの去年の夏、8月ぐらいの回だったと思うんですけど、ジャニーズ問題のことを、いわゆるそのずっとジャニーズも本当にこう、初期にそういう告発が出た時に潰されたってのがあって、そういう時期から注目してたジャーナリストの方が出演されてたんですよ。でそのカウアン・オカモトさんのあのなんだっけ時事通信、あちょっと忘れた、外国人記者のあの会見で潮目がすごく変わったってのがあるわけですよね。でそれまではマスコミもまさにひらめきょろめで、他のマスコミはどうしてるかなみたいな、そういうので動いてたんだけど、あそこで一気に報じ始めるんですよ、マスコミも。カウアン・オカモトさんの実名告発でね。で、それをまたその BBC が、取り上げたりとかしたことで潮目が変わったじゃないですか。で、そういった流れについて、もう本当に何十年も前から、この問題に注目してた、だけど出版しようと思っても出版社が取り合ってくれないみたいなジャーナリストの人がいて、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、で、その人が出演されてたんですね。でその内容ってのはまあ今話したような話で、でその内容というよりも僕最後にじゃあ今日はこれぐらいですかねっていう時に神保さんがまとめようとした時に実はって言って、私クリスチャンなんですよって言うんですよ。その要はそのずっとジャニーズ問題書き続けたけど今まではマスコミが取り合ってくれなかったっていう人がね、ジャーナリスト。でそので宮台さんもクリスチャンですよね、はい、と。で確か神保さんもクリスチャンなんですよ。宮台さんカトリックで神保さんプロテスタントじゃなかったかな。でカウアン岡本さんクリスチャンなんですって。だからこれって偶然じゃないですよね多分みたいな話になって、結構終わろうとしたんだけど宮台さんがやっぱり話し始めて、でそこで話したのがこれなんですよ。まさにそのそのものの言葉だったかどうか分かんないけど、一神教とは神に頭を下げる、それは人に頭を下げないためだ。ね。だから、その価値を貫徹するってことと、ね、上や横がどう考えてるのかっていう、要はその絶対的な価値基準で自分の行動を決めるのか、それともあくまで相対的な価値基準で自分の行動を決めるのかっていうのは、僕は そこにあんまりこう価値判断を混ぜたいとは思わないのね。で、そのひらめきょろめで生きていくんだっていう人は、それはそれで僕は立派なことだし、多分日本ではそっちの方が有利に人生を運べるでしょう。だけど僕はそういう生き方を自分自身は絶対にしたくないっていうのがあるので、そういう人間になるぐらいだったら下噛んで今すぐ死んだ方がマシだとすら思ってるので、それはもう僕なりの美学なんで、他の人に押し付けるものでも何でもないし、って感じがするのね。で、それが一つで、もう一個がやっぱ人権ってキリスト教からしか出てこなかったっていう歴史を抑えることも大事だと思うんですよね。だからこの橋爪さんの後半の部分が、神に頭を下げるということが人格的な独立とか自尊心の根源となっている、つまり人権の根拠付けをするのが神だったんですよ、その西洋思想史をたどるとね。で、これがその日本製のエセ人権とね、いわゆるこう人類がこう、まあ、立憲主義みたいな形で獲得してきた人権の違いってここなんですよ。いわゆるその日本、その自民党の人も人権って言うんだけど、その人権って同床異夢で、この人たちが考えてる、この保守層の言ってる人権って、天皇が、あるいは政府が、ね、恩寵として、まさにパターナリスティックな形で、恩寵として人権というものを分けてやってるっていう考え方なんですよ。でも人権というもののルーツを考えると、そんな盗作した話はなくて、そうじゃないんですよ。天賦人権説って、その政府だろうが民衆であろうが、奴隷だろうが主人だろうが、女性であろうが男性であろうが、教育があろうがなかろうが、人は生まれながらに権利がある、尊厳があると考えたところに人類の人権の発明が生まれるんです。じゃあそれってどこから来たかというと、つまり超越者、この世の向こう側にいらっしゃる神が、この一人一人の人間を作られたという考え方から生まれたんです。で、このあたりの思想史を踏まえると、なんていうのかな、人に頭を下げるってことと、人権ってことが、要はその人に頭を下げないぞ、なぜなら神がいらっしゃるからだって初めて言った人たちが人権というものを形成していったんですね。思想を磨き上げていったんですね。で、この理想ね、この流れが分かると、なんていうのかな、そのいわゆる神ってものと人権ってものと、そしてその自分自身に尊厳があるからこそ、自分とは違う考えを持った他者にも尊厳があると考える。これがロジャー・ウィリアムスの不寛容論っていうのを本に書いてるけど、いわゆるこう、バージニア州憲法っていうのが今の立憲主義の、ね、原本だって言われてるけど、そういったものが形成されていった土台になっていたんですよね。で、これに関して僕最近読んだ人権思想とキリスト教という、森島豊さんという人が書いた絵本が非常にいい参考になると思うので、すごくおすすめ。ちょっとビブリオバトルでやるかもしれないです、今年中に。で、その一箇所だけ読ませてもらいますね。人権思想とキリスト教の18から19ページ。カルヴァンは国家権力からの教会の信仰上の独立を要求したことにより、教会と国家の関係におけるルターの二統治説の限界を克服しました。特に重要なのは君主や国家に対する抵抗権を認めたことです。ちなみにルターとカルヴァンって同じ宗教改革のね、そのなんか流れで、まあ世界史でもセットで覚えるしって思うんだけど、実は思想的には相当違うんですよ。で、人権思想はルターからは出て消えないんです。なぜならルターって二王国説って言って、つまり教会は教会、神の国は神の国で、世間は世間、つまり王国は王国で、その王国の援助を持って、彼は宗教改革を完成させていくんですよ。つまり王国がそもそもカトリック教会憎しっていうのがあって、王国の力を借りて政治的にカトリック教会に対抗していったのがルターだから、むしろ国家と近いんですよ彼って。だから農民を弾圧したりとか反ユダヤ主義とかになっていくんだけど、で、カルヴァンは全然違うんですよ。カルヴァンの場合は国家と結びついてなかったから、国家に対して、ね、つまり万人祭祀というものを実践して生きようと思うと、国家にもやっぱりノーと言わなきゃいけないって言ったんです。これが現代の人権思想とか立憲主義とか、我々の今のね、議会制民主主義もそうだし、なんだろうな、議会制民主主義を、まあ、憲法が、 縛るっていう意味の立憲主義っていうのかな、っていう意味の民主主義の、源流になっていくんです。で、このカルバンの考え方がイギリスに飛び火して、イギリスのピューリタン運動とか長老派とかいろいろ吸ったもんだったんだけど、その中から実はそのまあアメリカ独立宣言だったりとかバージニア州憲法という今のいわゆるこう立憲主義というものの、そして人権思想というものが形作られてきたよっていう、なんだろう、思想史をたどるのがこの森島豊さんの、本なんだけどね、続き読みます。カルバンは、国家や君主は神によって制定されたものであるから、たとえ悪しき支配者であっても服従すべきであると考えます。けれども、もし彼らが神に反逆して何かを命令するならば、我々はそれを決して認めてはならないと述べて、真意に背き、神への服従から離れさせる者に対しては抵抗すべきことをはっきりと示したのです。これは民衆の自由の擁護者として会の関係職にある者に課せられた責任ですが、論理的に言えば、人民主権に行き着くもので、トレルチはこの狭い橋の上を歩んで、カルビニズムはフランス、ネーデルランド、スコットランド、イングランドの偉大な闘争において民主主義、人民主義、そして諸個人による合理的な社会構成というラディカルな自然法を作り出すまでに至ったと述べています。神への服従が人間である支配者への義務より上にあることを根拠とする抵抗権の思想は、後のイギリスのピューリタンたちにも継承され、生まれながらの人権という考えを伴って宗教的根拠に基づいて表現されました。ヘンリー8世のイギリス教会改革により始まる英国国教会は、政治的要因で進められた側面が強いので、教会の内実は従来のカトリック教会の在り方と近似していました。そこでイギリスにおける教会改革の徹底を求めたピューリタンたちの運動は、最初は教会改革運動として出発しました。ところがエリザベス1世をはじめ、国王による国民的礼拝様式の統一によって弾圧され、それに抵抗する形で信仰の自由を求める運動へと変化していったのですと。だから人権思想、そしてそのお神に対してノーというっていうのは、やっぱりそのキリスト教由来であって、だからまあ内村鑑三府警事件とかもまさにその象徴なんですけど、だからなんかそういうのってあるから、なんていうのかな、だからまあ大谷さんのこのね、プラグマティズムとか合理主義ってめちゃくちゃよくわかるんですよね。僕の父親が本当にそういう人で、で僕も多分そういう考えの人間なんだけど、でまさにその世界はなぜ存在しないのかじゃないけど、まあこう時代の移り変わりっていうのは大きくて、やっぱりうちの父は本当に近代人だったと思うんですよね。でも僕は割とこうポストモダンを生きている世代であるから、だからその合理的に説明できちゃうものっていうものに対する疑いが強いんで、むしろ真理っていうのは合理とかプラグマティズムの外にあるんじゃないかという、なんていうのかな、そういう直感ってのが割と僕は強くて、まあ、だから本当に完全に世代の問題なんだと思うんだけど、だからまあ割とこう信仰にも接近したっていうのがあるんだけど、なんていうのかな、でもそんな感じだから、なんていうのかな、その一神教、そうそう、キリスト教徒になればそうなれるっていうのも甘い気がするんですよ。だから僕は別に大谷さんがクリスチャンになるかどうかはもうご自由なんで、なんていうのか、そういう気持ちは全然ないんだけど、でも僕は面白い世界だなとは思うし、そしてまた超越みたいなことを考えようとすると、僕は逆にその日本のその教会の外にあったそういう価値を鑑定する生き方とかってのが、西郷隆盛とかがそうなのかな、パッと思い浮かぶのはそういう方々なんだけど、そういう人たちって何をこう北極星にして生きたのかなっていうのは逆に興味があったりするかな。そんなところですね。はい、ということで、まあ、いつかね語り合えたら嬉しいですね。面白い質問をありがとうございます。次行きましょう。次はですね、東京都在住男性レインマンさんからなんですけど、こういう質問です。自分が通う教会の牧師先生の説教が難しい、わからない、入ってこないという方が自分と同世代および上の世代からも聞こえてきます。 だから打って変わったね、こういう面白いですよね。で、これは、説教者の問題でしょうか、それとも聞き手の問題でしょうか。私としては、私たち信徒も良き聞き手として成長していかなければならないと考えますが、牧師先生の説教は御言葉の適用の部分がやや観念的というかふわっとしている部分があるので、聞き手に委ねられすぎているかなと感じる部分がないわけではありません。こと説教に関しては、分かりやすさを正義とする世の中の雰囲気に抵抗したい気持ちも大きいのですが、信徒が説教によって養われないと感じられてしまう状況がこれからも続いていくことは教会にとってマイナスでしかないなと感じてしまいます。自分自身は教会の役員も務めているのですが、私には何ができるだろうかと日々考えていますと。これだから本当にね、気を使いながら書いてくださってて、なんていうのか、その靴の上から足を描く閣下相応の感がすごく伝わってくるんですけど、めちゃくちゃわかりますよ、僕も。もうなんていうかな、もう、わかりみが深すぎるっていうか、ほんとそうだよね。で、もう、共感しかないんで、ちょっと今度飲みに行きましょう。っていう感じなんですけど。で、でね、まあ、その、すごい言葉を選びながら、でも、一言で言うと、説教がつまらないっていうことに悩んでるわけですよ、レインマンさんはね。で、めちゃくちゃわかる。で、僕は、まあ、幸いなことに、僕の教会人生というか、その、所属した教会で、毎週説教つまんないなと思うような教会に行ったことがないんですよ。幸いなことに、この二十何年間。本当にどこで、でも、やっぱり、その、もちろんいろんなカラーはあるよ。だけど、やっぱこう説教、で、恵まれるというか、とても教えられ続けてるし、今もね、そう。だから、なんていうのかな、僕は恵まれてるんだけど、その、なんでレインマンさんの言わんとすることがわかるかというと、まあ、なんていうかな、いろんな、こう、教会に僕の仕事柄もあるし、あるいはなんかこう、なんだろうな、まあ、いろんな旅をした先でさ、ね、礼拝に参加したりとか、あるいはまあ友達の家に泊まって、そのじゃあ次の日日曜だから礼拝行こっかなんていう、まあなんかいろんなシチュエーションで、そのビジターとして教会のね、日曜の礼拝に行くこと機会は僕は人よりはすごく多いんですよね。だからそのレイマンさんの言いたいことがわかるというのは、その中には本当に少ないですけど、うわこれ毎週だと結構しんどいかなっていうぐらい、そのこれは言葉が難しいな、つまらないあの説教っていうのがあるよ。あるよ。本当に。よくこれ聞き続け、だからその尊敬、その、聴衆を尊敬してくるっていうか、逆に。あるいは俺が悪いのかって思ってる。まあ、レインマンさんも書いてるけど、俺の、その、耳が悪いっていうか、その、俺の感性がに、だから、僕映画とかで、その簡単にこの映画はつまんなかったって言っちゃう人苦手で、それはあなたのその映画リテラシーが低いからじゃないですかって思っちゃうんですよ。でもちろんめちゃくちゃつまんない映画はありますよ。だけどそのいや例えばさ、もう曲がりなりにもさ、すごい名作とされる映画ってあってさ、まあなんだろう、まあ古典とかですよ。だから例えばじゃあ七人の侍見たけど全然つまんなかったっていう人って、その自分のその読解力の方は全く疑ってない感じとか、あるいはなんかこう、ま、夏目漱石の三四郎読んだけど全然面白くないみたいなのとかって、いやいや、それはあなたのね、目が節穴なだけでって思っちゃうっていうのがあるから、ね、それはすごい大切なことなんですよ。自分の感受性の方が悪いのか、自分のその霊的感性が低いのか、これは本当に謙虚で、レインマンさんは本当にその感覚わかるというか、すごい尊敬する。で僕もそういう教会に行くと、俺がダメなのかと、俺がこれに恵まれてないことがダメなのかって周りを見渡すと、ほぼ全員、ね、寝てたりすると、あ、やっぱ俺は間違ってないとか思ったりとかするっていうもう目がなんかもうさ、あの 死んだ魚の目みたいになってる感じっていうか、その信徒さんたちの。あ、なんか俺この状況見たことあるぞ。あ、そうだ。小学校の時、その全体集会で校長が炎天下、20分話して最後の方に女の子が倒れるみたいな、あのシーンの時の顔だみんなって思ったりとかするっていうね。っていう教会に行くことも時々はありますから、すごくわかる。ね。で、僕、これはね、まずでも大前提として、その、説教がつまんないのに教会に人が集まり続けてるとしたら、それは正解なんと思いますよ。なんかっていうのが、あの、案外ね、説教ってね、すごい過大評価か過小評価のどちらかをされてる印象で、あのね、牧会とか教会形成っていうものに対するに占める説教の割合って、ある人が思ってるほど大きくはない。だけど、ある説教をすごく軽視する牧師が思ってるほど、説教ってそんなにどうでもいいもんじゃないぞっていうのがあったりとか、あの、そんな感じ。うん。だから、なんだろう、あの、その説教でも教会が成立してるんだとしたら、多分その他の部分がすごくいいんだと思いますよ。その牧師先生の。そのカウンセリングが優れてるとか、信徒の耳を傾けられるとか、あるいはその人格が優れてるとかね。すごく謙虚であったりとか、あるいはリーダーシップが優れてるとか、いろいろあるんだと思うんですよ。だからこそ、あの、成立してるんだと思うんですよ。だけど、ちょっともう、この週に1回がもう本当に苦痛だっていうレベルになってくると、ちょっとやっぱり説教者の問題っていう可能性はあって、でいて、またその、それってなかなか言えないよね。その差し出がましいっていうか、なんていうの、大学生がさ、教授に向かって、教授の授業の仕方はもうちょっとこうした方がいいですねって言えないのと同じように、やっぱ進学校とか出てるわけでもない役員とかが、ね、先生の説教ってちょっとね、長すぎるんですよねとか、短すぎるんですよねとか、面白くなさすぎるんですよねとかはやっぱり言えないところがあって、本当にこう役員としてじゃあ何ができるかというと、僕もレインマンさんの立場だったら何もできないなって思いながら、じくじたる思いで、でも教会を愛していくっていう方を選ぶのかなって感じはするんだけど、だから、そうね。でね、僕自身は、じゃあ、これって完全に僕自身もその牧師ではないけど説教者の一人ではあるから、ブーメランとして自分に返ってくるんで、お前の説教で俺は魚の目になってたよっていう人もいるだろうからね。だからなんていうの、全部自分に返ってきちゃうんですよ。だけど、まあ自分なりにその説教というかね、あの、礼拝で話すとかってことに関しては自己研鑽はしてきていて、で、その技術論とかももちろん学んだけど、その技術論を抜きにしたところで、僕がすごく参考になったものをちょっと紹介すると、まず、あのね、豊田信之先生でね、あの、いらっしゃって、僕結構この先生の本は、ほとんど全部でもないのか、結構読んでますね。もう8割ぐらい読んでるんじゃないかな、命の言葉書から出てるやつは。で、この豊田信之先生が何の本だったか、あるいはその船の右側の連載だったか、どっちか忘れたけど、書いてて、あ、本当そうだよなと思ったのが、なんかね、そのいわゆるこう説教って両極になりがちだよと。で、それは片方にはすごく、なんつうのかな、から、いわゆるこう、かっこつきの正当なんだと私たちが胸を張ってるっていうか、私たちこそ正当なんだと胸を張ってる進学校の教え方に多いんだけど、あの、もう釈義だけをするんだと、牧師はね。で、とにかくもう牧師はもう釈義。釈義、釈義、釈義だ。で、ね、ギリシャ語原典にあたり、ヘブル語原典にあたり、そして釈義ね、そのいろんなコンコーダンスを開き、そして、その、なんていうの、その、いわゆる神の真理ってものを、信徒に解き明かすのである。そして、もう、適用とか語っちゃダメだって言うんですよ。なぜなら、適用は信徒の中で精霊がやるものだから、牧師は適用を語るのはダメなんだっていう教え方があるらしいんですよね。で、そういう教えられ方を忠実に守ってる説教っていうのは、もう、なんていうの、大学の哲学の授業みたいになってくるから、まあ、つまんないわね。正直。で、ポカーンとするっていうか、なんかもう、あとその専門用語も多分多くなるし、 じゃあもう多分その、そう、地獄だよね。だからそのよほどの進学マニアにとっては面白いかもしれないけどっていうね。でこれって多分伝わってないのよ、やっぱり。で一方で、じゃあ伝わりゃいいんだっていう方に触れる人もいると。でそういう人ってなんかもうビジネス書の二番煎じみたいになってくるとね、その夢は信じれば叶うみたいなことを時々聖書を引用しながら言うみたいなナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン、聖書で言うとね、どこにあったかなそれはみたいなどっちが主だよみたいなさ、なんかそれってもう、それでまたその、またビジネスのさ、なんかその今は、ブルーオーシャンが、人手組織でとか、なんかそのビジネスジャーゴンをぶち込んでる、くる感じ。なんかもうどういう本読んでるのかもう全部丸見えな。しかももう平積みの本ばっか読んでんな、この人、みたいな。それを開陳してくる感じの、こう、ビジネスコンサルが牧師の服着てるだけみたいな説教があって。で、そっちはそっちで、なんつうのかな、違うって、の、豊田先生言ってて。で、結局、その、信徒のニーズから考えると、信徒は、その、まあ、さっきの話で言うと、その超越的な世界と、こっち側の世界。で、こっち側の世界っていうのは、子育てであったりとか、日々の仕事であったりとか、経済問題であったりとか、ね、健康の問題であったりとか、我々が生きる生、現実そのものじゃないですか。で、それを超越的な世界っていうのが見つめていて、その間に橋を架けてあげることが、やっぱり、橋を架けてもらいたいわけですよ。意味付けてもらいたいわけですよ、信徒はね。あなたの仕事っていうのは実はこういう意味があるんですよっていうのを言ってもらいたい。で、それをするのに、なんていうの、そのなんかビジネス書の二番煎じみたいなことを礼拝で聞かされても、そんなもん、その豊田信行先生のなんか お兄さんが言ってたのかな、そんなの月曜日から金曜日まで聞き飽きてるんで、その二番煎じみたいなのなんで日曜に教会で牧師から劣化したものを聞かなきゃいけないんだっていうのがあって、本当そうだなって思ったんですってね。でかといってさっき言ったその抽象概念に引きこもるっていうか、そのなんか神学的に正当でからもう何でもいいんですみたいな、なんかであればもう他は何でもいいです、適用も語りませんみたいな、ビジネス私は知りませんみたいな、なんかそれを語られても、なんていうの、橋はかからないわけだよね。ポカンとされるだけだよね。だからこの間のことをやっていかなきゃいけない。で、だからその間をやるには両方学ばなきゃいけないよねっていうこと。で、そしてまたターミノロジー、言葉遣いに関してもなるべく専門用語をなくしたりとか、ね、ビジネス書では語れないような、むしろビジネス書で言われているような内容に一石投じるようなことをこそ、多分信徒は説教で聞きたいんだっていうことを言ってて、本当そうだよなって思った経験があります。で、その今僕通常放送で、ね、紹介しているウィリアム・ウィリモン先生の牧師という本があるんですけど、この本の中の説教論が僕は本当になんか一番膝を打ったかな、今まで。で、やっぱりそれが、まあ、今の話とも通じるんだけど、牧師はやっぱり文学とか映画とかね、思想哲学ビジネス、いわゆるありとあらゆるジャンルのことをとにかく勉強し続けるべきだと。で一方で聖書ももちろん勉強し続けるべきだと。そのようにして言葉の職人として、まあ、さっきの言葉で言うと橋を架けていく、これが牧師、そしてこれが説教なんだって言ってて、本当にその通りだと思う。で最後に僕が思うのが、このね、そのレインマンさんの質問を聞いてこういうことかなと思うのは、多分僕ね、ボブ・モフィットさんという僕のアメリカにいるお師匠さんがいまして、でこの人の家に僕1週間泊まったことがあるのね。で1週間予定全部開けてくれてて、でいろんなこと話してね、でその中で僕は当時進学校に行こうかどうか悩んでたんですよ。で僕今後も進学校行くかもしれないし行かないかもしれない、人生の中でそれはもう神様にお委ねしてるんだけど、でもなんかこうね、30歳で公務員辞めてこういうキリスト教の世界に飛び込んで、やっぱこう進学校出てないとあんまりこう信頼してもらえないっていうのがあるし、いまだにそういうのはあるからね、僕もこの年になってもあるから、やっぱりこうなんていうのかな、あんまりこうちゃんと正規の勉強してないんでしょっていうのは、 なんていうか下に見られるし、で実際下に見ていただいた方がいいと思うんですよ、そういう人は。なんていうのかな、それで正しいと思うよ。やっぱり正規に体系的に学んだということを僕は尊敬するから、うん、僕はそれをしていないという劣等感があるからこそ死ぬほど勉強し続けてるんですけど、だけどボブさんにそれを相談した時に、私は進学校行くの反対だなっつったんですよね。でそれはボブさん自身は進学校も出てれば、その後に教育学の修士とかやってれば、まあすごいインテレクチュアルな方で進学のこともよくわかってる人なんだけど、でもやっぱりなんで反対するかというと、私はその多くの本当に将来ね、有望というか本当にこういう人が神の国の働き人となってくれたらなという若者をたくさん見てきたんだけど、その人たちのあまりにも多くの人が進学校に行って進学校を卒業してから残念な状態になっているのを見すぎたっていうんですよね。でじゃあ具体的にどういうことですかって言ったら、炎が消えていたっつってた彼らは進学校に行く前は、ハートにファイヤーがついてたんだけど、進学校卒業したらファイヤーが消えてたっつってて。で、私が進学、今の、プロテスタントの、特にまあ福音主義の、進学校の一番不満なのは説教の教え方だって言ってて、今の進学校はもうずっとそうなんだけど、エクセジェティカルな説教こそが正当な説教だと教え続けてると。でエクセジェティカルって何かっていうと、釈義的っていう意味なんですね。つまりその聖書、何よりも聖書を読んで、まずそのもうゼロ褒めが聖書の立ち幅跳びみたいな、助走なしで聖書をまず参照する、そしてそこから意味を抽出するという行為を釈義と呼ぶんですけど、この釈義に、終始貫徹するっていうのが正当な説教だよってことを、進学校では教えられるそうなんです。少なくともアメリカの福音派の進学校ではそうだとブブさんはおっしゃってた。日本はどうか知らないけどね、僕は行ったことないから。で、私は、で、その釈義、エクセジェティカルな説教に対応するものは何かというと、トピカルな説教っていうんですよ。つまり、主題説教っていうのかな、日本で。ちょっとわかんないけど。いわゆるこう、お金についてっていう説教だったりとか、人間関係についてっていう説教。健康についてっていう説教、仕事についてっていう説教は、これトピカルな説教なんです、全部。で、トピカルな説教っていうのは、エクセジェティカルな説教とは違って、ちょっと二流だっていうのが教えられるそうなんです、進学校で。だけど、ボブさんは、それは間違ってると私は思うと。トピカルな説教こそが正当な説教なんだって、ボブさんは確信してるっていうんですよ。で、なぜかというと、福音書を読むと、イエス・キリストのその言葉っていうのを全部赤線で引いてみると、福音書でね。でそれ全部トピカルな説教だぞと。お金に関すること、結婚に関すること、人間関係に関すること、仕事に関すること、法律に関すること、税金を払うかどうか、全部トピカルじゃないですか。でパウロの書簡見てみると、全部トピカルだぞと。だからキリスト教の説教っていうのはもともとトピカルなものなのに、なぜかそのエクセジェティカルな説教こそが正当だと教えられることにより、全国の教会の講談から語られることが空中でふわふわ浮いたような話ばかりになっちゃってると。だから進学校はおすすめしないって僕に言われたことがあって、だからその会話があるから、僕は結構堂々とトピカルな説教ばっかしてますね。よく考えてみたら、この10年、15年ね。うん。だからなんか、何の助けにもならなくて申し訳ないんですけど、レインマンさんのね。だけど、まあまあなんだろう。僕が説教に関して考えてることは、こんなところかなという感じですよね。だから、まあね、その人間、その関係性にもよるけど、ウィリモンさんの本とかをちょっと何気なくこう、先生ちょっとこういう本とか今僕も勉強し始めたんですけど、先生ちょっとね、先生にこの本を教えていただきたくてみたいな形でちょっと呼び水にするとかね、なんかそういうことなのかな。すいません、なんかあんまりお力になれなくて申し訳ない。はい、そんなことです。ということで、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、陣内ゼミ第11回お送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。